イエス様が、イエスキリストがこの世で伝道していたときに、いろんなことをいたしました。そしてですね、これヨハネの福音書14章の12節になるんですけども、イエス様の口から、私を信じる者は、イエスキリストを信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからですと言っています。イエス様がこの世でもって行った技というものは、サタンによって束縛されている人たちをその束縛から自由にし、病人を癒し、目くらの目を開き、悪霊に疲れた人を解放しております。そして神様は、天の父は、人々というもの、人間というものをどれほど愛しているのかということを行動でもって人々に示しています。神様とはどんな方なのかというのをイエス様が人に教えている。その上でもってですね、イエスを信じる者はそれと同じことをすることができる、それよりももっと大きなことができると約束をしています。なぜなら、私が、イエスが天にいる父のところに行くからだと言っているんです。今日まで何週間かにわたって、どのようにすればイエスが行ったのと同じことをすることができるのか、それよりさらに大きな技を行うことができるようになるのかということをですね、使徒行伝、新改訳では使徒の働きの書と書いているところでもって勉強いたしました。で、その使徒の働き、もう私は古臭い使徒行伝という言葉の方がどうもピンとくるもんだから使徒行伝と言っちゃうんですけど、使徒の働き、4つの福音書のすぐ後にある書物ですけども、これでもってですね、イエスが行う技を行うために、あるいはそれよりもさらに大きな技を行うためには3つの要素が必要だと教えていることになりました。一番初めが御言葉というもの、2つ目にイエスの名というもの、そして3つ目に聖霊の力というものです。で、先週はですね、イエスの名というものはどういうものなのかという勉強をいたしました、先週だけではない、何週間かにわたって勉強してきたわけですけれども、そしてどのようにどんなところに使えるのかということをですね、勉強いたしました。この使徒の働き、使徒行伝で教えられているイエスの名というものについての使い方というものは、これはイエスの名というものの使い方全部ではありません。使徒行伝からだけ勉強したんでは、イエスの名というものを使う全部の使い方が勉強できたことにはならないんです。けれども、使徒行伝からもう一つ大切なことを先週勉強しました。それは何かというと、イエスの名というものを使っていけないところがある。それがどういうところなのかというものも説明した。イエスの名というものには非常に力があります。力があるだけに、誰に向かっても見境なしに使ってよいというものではないということをですね、使徒の働き、使徒行伝から証明できることになりました。この使い方を区別をいたしませんと、イエスの名を使わなければいけないところと、イエスの名を使ってはいけないところとの区別をしっかりとしないといけないことになる。覚えておいていただきましょう。だからできれば先週の講座を復習していただきたい、テープを聞き直しをしてほしい、この講座全部もですね、大切なことになるんですけども、その中でも先週説明した点をですね、復習していただきたい。イエスの名というものはどういうところに使ってはいけないものなのか、はっきりと覚えていただきたいと思うんです。今日はさらにですね、このイエスの名というものについての使い方について勉強していきたいと思います。以前にイエスの名というものはちょうどハンコと同じだ、実印と同じだということを言った。この使い方というものを大きく分けますと、2つに分けることができます。イエスの名というものの使い方を大きく分けると2つに分けることができる。最終的に イエスの名というものを使ったときに最終的にどういう結果をもたらすことになるのかという観点から見ますと、二つに使い方を分けることができるんです。一つはですね、マイナスの生活をゼロに持っていくのに使うことができる。言い方を変えたら、マイナスのものをゼロに持っていく、マイナスにならないようにするためにイエスの名というものが使える。これが一つの使い方です。もう一つの使い方は、毎日の生活をさらにプラスに持っていくためにイエスの名というものを使うことができるんです。まあ、別な言い方をいたしましょう。同じことをですね、別な言い方をいたしますと、先にこの2番目から言うと、プラスに持っていくためにどういうことをしたらいいのか。これがですね、天の父に向かってもちろんイエスの名で求めるというのが、さらにプラスに持っていくものになります。イエスの名で天の父に賛美をする、イエスの名でバプテスマを受けて生まれ変わりをする。マイナスのものをゼロに持っていくのは、これはサタンに向かって使う使い方です。病気の癒しがこれに入る、悪霊の追い出しがこれに入ります。災難から逃れるというのが、このマイナスのものをゼロに持っていくことになる。惑わしからの解放、サタンが持ってくる惑わしから自由になろうというようなものに、このマイナスだったものをゼロに持っていくという使い方がある。で、今日はですね、今しばらくの間はこのマイナスのものをゼロに持っていくためには、イエスの名というものをどのように使えばよいのかという点の勉強をしたいと思うんです。だからイエスの名というものを使う分野の中で割合に狭い分野になりますけれども、なぜこういう話にするかというと、全体的なものはすでにですね、イエスの名という聖書講座を持った、これ2年ぐらい前ですけど聖書講座を持ちました。その時のテープも準備してあるからですね、今さらそれを繰り返す必要はないと思うからです。サタンの活動に対してイエスの名を使う使い方というものは、4つの福音書でもってイエス様自身がサタンに対して、あるいはその手下である悪霊どもに対して、どんな態度でどんな言葉を使っていたのかということをあなたが勉強し、そしてそのイエス様が使ったのと同じ使い方、同じような使い方をすればいいということになります。そしてですね、それだけではない、あなた自身は、生まれ変わりをしているあなたはイエス・キリストと共同相続人であるということをあなたが認識をしなきゃいけない。言い方を変えたら、あなたの天の父はイエス・キリストに与えた力、権威と同じものをあなたに与えているということをあなたの方が認識しなきゃいけない。そしてイエスの名というものにはどれほどの力、どれほどの権威があるのかを理解して使えば、イエスの名というものに対しての使い方というのが分かることになります。使徒の働きの書、使徒行伝に書かれている人たちというもの、まあ、言い方を変えたら初代の教会の人たちというものを、この点をよく理解をしていたと思います。こういうものを理解をしてくるとどうなるかというと、内から湧き上がってくる力というものが出てきます。内から湧き上がってくる力があるとどうなるか。サタンや悪霊どもに対して挑戦したいという意欲が湧いてくる。そして自分も、自分の周りにいる人も幸福にしようという動きが出てまいります。 このマイナスのものをゼロに持っていくために、つまりサタンの動きに対してイエスの名を使うという時にですね、2つの使い方があるんです。言い方を変えたら、サタンの活動をあなたの方が止めるために使うイエスの名というものの使い方は、最終的には2つに分けることができる。一つはですね、サタンに対して、あるいは悪霊に対して直接にあなたが使う道がある。言い方を変えたら、イエスの名でサタンや悪霊どもにあなたが命令をする。使徒行伝の16章がそれに入ります。16章の18節では、幾日もこんなことをするので困り果てたポーロは振り返って、その霊にイエス・キリストの名で命じる、この女から出ていけ、サタンや悪霊どもの活動をやめさせるために、サタンや悪霊どもに直接にイエスの名で命令をする。そうしてくると、今度は2つ目にですね、イエスの名でもって動かなければいけないものは何かというと、サタンや悪霊どもが持ってきた活動の結果を向かってイエスの名を使うという使い方があります。サタンや悪霊どもが活動した結果は何か。病気がそれに入る。災難がそれに入ります。そしてあなたがイエスの名でもって、この持ってきたこの結果を力のないものにしてしまう。病気であれば癒しに持っていこうとする。先週までの説明では、イエスの口座にすでに預金してあるものを、あなたが与えられているイエスの実印でイエスの名で引き出してしまう。そしてこのイエスが持っていや、サタンが持ってきたその結果を、活動の結果を変える。これは使徒行伝で言えば3章の6節がそれに入る。40歳まで足苗だった男に対して、金も銀も私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名で歩け。と言って、この40歳になる足苗の男、今まで一歩も歩いたことのない男を立たしてしまう。こういうものが可能になります。だから2つの使い方がある。もしもあなたがですよ、イエスの名というものにどんなものが含まれているのか、イエスの名というものにはどんな意味があるのか、どんな過程を通ってイエスの名が存在しているのか、どのような資格のあるものがイエスの名を使うことができるのか、どんなことを認識していたらイエスの名というものをより効果的に使うことができるようになるのか、というようなことをはっきりと理解をしていれば、大きな技、大きな力を出すことができるようになります。これは方法論じゃない、内から湧いてくる力で可能になるんです。だから極端な言い方をすると、病気の癒しをするのにどうやったらいいのか教えてください。一番目に何をしたらいい、二番目に何をしたらいいという方法論では、サタンが持ってきた動きを止めるということはできません。悪霊の追い出し、一番先何したらいいですか、じゃあ二番目に何したらいいんですかと言えるような方法論で悪霊が出ていくのではありません。内部から湧いてくる力でもってこういうものを可能にしなければいけない。そうしてくるとですね、内部から湧く力を持たせるためにはどうしなきゃいけないのかというのが問題になります。
いろんな方法があるんですけれども、一番基礎となるのは二つあります。一つはですね、あなたが当然のこととして受け取っていなければいけない幸福をあなたから盗み、あなたを苦しめようと攻撃をしてくる者に対して、そしてあなたが喜びを持っていなければいけないものを悲しみに変えようとしている者に対して、だからサタンとその手下どもの働きに対して、あなたの方で絶対に許さないという感情、怒りが必要になる。言葉に書いておきましょう。サタンに向かっての怒りが必要です。これが一つ目。二つ目に必要なものは、内なる力、内から湧いてくる力を湧き立たせるために必要な二つ目はですね、苦しんでいる人を、サタン悪霊どもの働きでもって苦しんでいる人をあなたが見たときに、その人を何とかして苦しみから自由にしてあげたいとあなたが願う愛が必要です。この二つをあなたが持っているなら、サタンに対しての怒り、憤り、そして苦しみから自由にしてあげたいと願う愛というものをあなたが持っていたらば、どういう言葉でサタンに命令したらよいのか、あなたの頭で考える必要はありません。先ほど言った通り、四つの福音書を勉強してイエス様がどういう動きを取ったのか分かっていさえすれば、どういう態度でサタンに接したらよいのか、あなたの頭で考える必要がない。どんな時にどんなことに注意しなきゃいけないのかというようなものも考える必要がなくなります。あなたの中にすでに宿っている聖霊様が全部教えてくれます。導いてくれる。こういう言い方でいたしましょう。もしもあなたがイエスの名でサタンの活動を止めようとするときに、あるいはサタンの活動によってもたらされた結果をイエスの名でどかそうとするときに、あなたの方でサタンに対して心からの怒り、そして何とか自由にしたいというその愛を持つことができなかったら、あなたはその事態に対してサタンの活動を止めようとする者に対して勝利を取ることはできません。そうなってくるとですね、サタンに向かってあなたが怒りを燃やさなければいけない。絶対に許せない、サタンの活動は絶対に許すことができない、あなたに向かっての攻撃に対して、あるいはあなた以外の人に対してサタンが攻撃してくるものに対して、あなたの方では絶対に許せないという感情、怒りをどうやったら持つことができるのかというのが大きな質問になります。そしてこれあなた自身も含めてなんですけども、その苦しめられている人をサタンの束縛から自由にしてあげたいという愛を持つことができないかったらいけない。どうやったらこの愛を持つことができるようになるのか、両方とも大きな質問になります。もしもあなたが、あなた自身が人生において持つことができるように神様によって準備されている幸福の生活をサタンに盗まれているということをはっきりと認識することができたら、あなたはサタンを絶対に許せないという怒りを持つことができるようになります。どんなものが準備されているのか、どれだけ盗まれているのか分かったら、あなたの方ではサタンに対しての怒りが湧いてくる。 こういう引き慣れ言ったらあなたの方分かると思います。あなたが一生懸命毎日稼いでる、そこにヤクザが来て、あなたが稼いだもの 90%、95% 持っていったらあなたどういう気になるか。これがはっきりと認識できたときに、あなたの方ではその暴力団に対して、金を巻き上げていく者に対して怒りが湧いてくるはずなんです。生まれ変わりをしているあなたは神の家族の神の子供です。天の父、あなたのお父さんは天の父は、そしてイエス様は、あなたが幸福な喜びに満ちた豊かな生活をこの世で送ることができるようにいろんなものを準備しています。けれどもサタンがそれを巧妙に盗んでいる。もしあなたが苦しい生活に入るようにうまい具合に妨害しています。あなたの肉体は神の霊の宿る宮殿です。代価を払って買い取られたものです。神様の所有物です。それに対してあなたの体に対して攻撃をしてくる、病気を持ってくる、痛みを持ってくるというのは許されるべきことではないんです。神の霊が宿っている宮殿に対して攻撃をしてくる、心の平和を乱す、精神的な苦しみを与えるならというのも許されるべきことではないんです。こういう言い方しましょう。あなたは神の子供としてイエス・キリストが準備をしてくれている健康を手に入れるべきものなんですよ。健康で毎日の生活をしているべきものなんです。心の平和があるべきものなんです。楽しい毎日を送っているべきものなんですよ。なぜならイエス・キリストが十字架で代価を払ってあなたのために準備をしてくれているからです。それなのにサタンはそれをあなたから盗んでいるということをあなたが認識をしたらば、そのサタンの活動を許しておくわけにはいかない、その活動を止めなければいけないという怒りが湧いてくることになります。これを認識することがあなた自身への幸福の第一歩となる。だから言い方を変えますと、イエス・キリストは十字架でもってあなたのためにどんなものを準備してくださっているのか。イエス・キリストが十字架でもって血を流し、自分の命を投げ出してまであなたに与えようとしていたものは何なのかということを理解することができればできるほど、こうしてそれがサタンに盗まれ滅ぼされ現実になるのを妨害されているということをあなたが理解できれば、あなたはサタンの活動に対して怒りが湧いてきます。これが第一歩です。そしてサタンの活動というものは、あなたがイエスの名で命令したらば、サタンはその活動を止めざるを得ないという認識をするのが幸福への第二歩目ということになる。多くはこの時点で神様に対して、イエス様に対して泣きつきます。神様、私の病気を癒してください。この苦しみから逃れさせてください。神様に泣きつくことでは問題は解決いたしません。苦しみから自由になりません。苦しみを持ってきているもの、あなたを不幸にしようとしているもの、あなたの幸福を盗もうとしているもの、サタンに向かって絶対に許せない、許さないという気持ちに変えなければいけないものなんです。そのためにはあなたがどんな幸福が準備されているのかはっきりと理解をしていなければいけないということになる。どれだけのものがイエスの名でイエスの口座から引き出すことができるのか知っていなければいけないことになるんです。だからこの観点でもって御言葉というものをまた理解をしていなければいけないということになる。イエス・キリストはあなたのために十字架で死にました。 なんで死んだのか。あなたを価値があるもの、貴重なもの、大切なもの、かけがえのない人だと見ているから、天地を作った神様とあなたと正しい関係に入ることができる道を開くように自分で十字架にかかったんです。あなたを幸福にする道を開いた。あなた自身が十字架にかかる必要がないように身代わりとなったわけです。だからあなたがですね、自分というものを見たときに、あなたは神様が、あるいはイエス様があなたを評価しているのと同じに自分というものを評価しなければいけないことになります。神様が一人子イエス・キリストをこの世に送って苦しい思いをさせて十字架で死なしたという目的は、あなたのため、そしてあなたの隣に座っている人のためです。その価値あるものを価値あるものと評価をしたときに、そしてその価値あるものを踏みにじろうとしているやつ、サタンを見たときに、あなたは価値あるものを守ろう、あなた自身をサタンの攻撃から守るようにしようという気持ちになるはずなんです。あなたの隣にいる人をサタンの攻撃から守ってあげようという気持ちになるはずなんです。この気持ち、このサタンに対しての怒りがあなたをしてイエスの名でサタンと戦わせるものにさせるんです。あなたが誰か苦しんでいる人を見たときにも同じです。その人が苦しんでいなくてもいいだけの道が十字架で準備されてある。経済的にも物質的にも健康の面においても心の平和でも十字架で準備をされている。そしてあなた自身はその人が苦しんでいなくても良いようにしてあげるだけのものを持っています。どこに行ったらその人が苦しんでいなくても良いのか、あなたは知ってる。とすると、どういう理由でその行動をあなたが取ろうとしないのか。あなたの心の中にはそのように苦しんでいる人を見たときに絶対に許しておくわけにいかないという怒りの心が湧いてくるはずだと思うんです。それとも、もう他の人のことなんか構わないよ、私がよけばいいんだというエゴの生活をしたいのか、どっちかということになってしまう。あなたがすでに与えられているイエスの名という実印をあなたが使って、イエスの口座からその人が、その苦しんでいる人が必要としているものを引き出してその人に渡してあげることができる、渡してあげたいという気持ちになるはずなんです。もしもあなたの方が真剣になってあなたに攻撃してくるサタンの力をどかしたいと願っているなら、よく聞いてくださいよ。あなたがサタンとその手下どもの働きを絶対に許さないという感情、怒りが大切です。苦しんでいる人を何とかして自由にしてあげたいという愛が必要です。その二つに基づいてあなたがイエスの名というものを使ったら大きな力が働きます。聖霊の力が動いてくれる。だから時にはですね、あなたの方が多少の犠牲を払わなければいけない時があるかもしれない。誰かあなた以外の人を自由にしてあげたいという気持ちが湧いてきた時に、あなたはある程度の犠牲を払ってもその人を自由にしてあげたいという気持ちが湧いてこなかったら、あなたはあなたに攻撃をしてくるサタンの力をどかすことができなくなるんです。証明しましょう。もしも神様が、イエス・キリストがあなたを自由にするためにどれほどの犠牲を払っているのか、あなたが理解できたら、あなたはその神様の、イエス・キリストの犠牲の100分の1を、1万分の1を使って苦しんでいる人を、まだ自由になっていない人を神様の力で 自由にしてあげたいという気持ちになるはずなんです。あなたの隣人を自分と同じように愛せよという第2の戒めも第1の戒めと同じように大切だとマタイの22章で教えています。愛によって働く信仰だけが大切なんですとガラテヤ書5章の6節と教えています。もしあなた方の間に互いに愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるんです。サタンも認めるということです。その愛がなかったら、あなたはイエスの弟子だと認められない。サタンの方が攻撃してくるのを防げるか、防げなくなります。だからイエスの名というものを使ってサタンの活動を止めようとする基盤、出発点は、第一番目にあなたが自分というものをどれほどサタンの束縛から自由になりたいと望んでいるのか、どれほどの幸福をつかみたいと望んでいるのかというもので決まる。そして二つ目に、あなたは苦しんでいる人をどれほどその苦しみから解放して楽しい生活を送ることができるようにしてあげたいと望んでいるかということが、あなた自身イエスの名でサタンに対して勝利の生活を送れるようになるかどうかというものを決めていることになるんです。出発点では努力しなきゃいけないんです。出発点ではどうしても努力は必要です。多くのクリスチャンが自分の方で努力をしようとしない。誰かにおんぶされて全部うまくいくようになってほしいと願っている。人によると努力をしなきゃいけないなら、今までのままで、この苦しみのままでもって、サタンに束縛されたままで生活をしている方が良いと考えている人がいる。ことにこれが他人の苦しみというものに対して努力をしなきゃいけないということになると、そばで見ているだけの方が自分にとって楽だ、有利だと考える人がたくさんいます。まあ実際にですね、あった話を皆さんにしたい。細かい点はもちろん言えないけれどもですよ、ここまでなら話をしてもいいと思う。2年ほど前なんですが、ある晩10時頃、埼玉県のある町の教会の牧師が私のところに電話をしてきました。一度も会ったことのない牧師です。私はこの教会の名前も覚えていないというか、知っていないと言った方がいいと思う。この牧師が電話で私に言ったことはですね、その電話をかけた時点から2週間ほど前に、その教会の教会員の一人が自殺を図った。そして死にました。そしたら現在、その電話をかけてきた時点でもって、22歳になる女の教会員が自分のアパートに閉じこもって、教会に電話をしてきて、これから自殺をしますと言ってきたという。何とかしてこの自殺を防ぐ方法はないかという電話なんです。私の方ではですね、以前に過去2度においてですね、講座を持って悪霊の束縛から自由にする方法というのをいろんな教会の牧師先生方に知っていただこうと思って講座を持ったことがあります。どうやって悪霊を追い出して、どのようにして自由を保つことができるようになるのかというのを具体的な方法をお知らせしようと思って、この東京近郊の、大体、時間にして汽車、電車でもって2時間ぐらいまでのところから来られる方たちのほとんどの人に招待状を出した。で、その時にどことどこに招待状を出したのかリストにしてあります。誰が来たのかもリストにしてある。この教会にも、その埼玉県のその教会にも、その招待状は2度行ってる。両方とも来てます。夜の10時に電話がかかってですね、私ので出かけようとしても、その町に着くまでに電車がなくなります。しかも私には一面識もない牧師です。一面識もない女の人です。だから私の方ではその牧師、電話かけてきている牧師に向かってですね、その女の人のアパートに行って、その女の人をアパートから連れ出して、まあその時に多分牧師一人で行かないで、教会に力のあるのを3人4人連れて行きなさいと言ったんですけども、でその女の人をアパートから連れ出して、教会に連れて行って、 一晩中教会で誰かに見張りをさせておきなさいと言った。そして教会に着いた時点で私のところに電話してほしい。そしたら私の方では次の朝一番の電車でその女の人がいる教会に行って手伝ってあげるということを言ったわけです。けれどもそれだけではその女の人は自由になりません。だからこういうことも言った。この女の人を完全に自由にするのには、もっとはっきり言うと自殺をしたいという気持ちをなくさせて生きていたいという希望を持たせるためには、私の教会にこの国際クリスチャンセンターに連れてくる必要がある。そして毎日を連れてくるように、で最低3ヶ月、長ければ6ヶ月から1年間その教会員をここに連れてきて御言葉を聞いていなかったら自殺をしたいという気持ちがどかないから、これは自殺の例ですから。だから教会員を1人2人その女の人とつけてこの教会に来るように動いてくれと言ったわけです。この牧師はですね、電話でもって、実は先ほどこの女の人のアパートに出向いたけれども、ドアを開けてくれない、誘っても出てこないと言うんです。当たり前ですよ。自殺をしようと思うもんが簡単にそれではいはいって出てくるか、自殺になりますか。出てこないのが当たり前なんです。だから私はドアを叩き壊してその女を引きずり出せ、壊したドアを後で家主に断って新しいのを取り替えればそれで済むじゃないか、一つの命がそれほど大切じゃないか、やんなさい。この牧師が何と言ったか、そんなことはできないと言うんです。ドアを壊すわけにいかない、うちの教会員がよその教会にしかも何ヶ月という間行くということは認めるわけにいかない。そうしてですよ、この牧師は悪霊の追い出しの方法を学びたいとは言わないんです。私ので一体どうしたか、こんな牧師と話を続けていても何もなりません。この牧師には、埼玉県のその教会の牧師には一つの命というものがどれほど大切なのかということを見ることができない。自分の方では努力をしようとしないで、自分では何の犠牲も払わないで、なんとかうまい具合に全て解決できればありがたい、もし解決しないならなんとか自分のメンツを保つように動かなきゃいけないと思っているのは牧師と、いくら話をしても何もなりません。私はどうしたか、この女の人がいる町の警察に電話しました。事情を話して警察官にこの女の人の家に行ってもらった、アパートに行ってもらった、保護してもらいました。で警察官がドアをこじ開けて入ってその女を警察に連れて行った。そしてその後でこの女の人から親の住所を聞いて、まあ、長野県だというのは後で分かったんですけども、そこに警察から電話をしてもらって親が引き取りに来るようにですね動いています。埼玉県の警察では、その町の警察ではこういうことを全部やった後で私のところにまた電話をよこした、こういうふうな動きを取ったと言ってくれます。この女の人は自由にはなりません。悪霊の追い出しをしなかったら自殺の例は一人では出ていかないんです。けれども少なくともその場では自殺をするということだけは止められました。来てくれれば追い出しができる、けれども来てくれないから、しかもそれから何ヶ月間かかんなきゃ自分でもってどうやって追い出しをしたらいいのか、戦うその戦い方も勉強しなきゃ自由にならない、そこまでさせようとはしていない。このような埼玉県のこういう教会のようなところにですね、一生懸命何か学ぼうと思って行ってる人たちがかわいそうに思います。自由になるというのがどんなものなのかも分かんないで、サタンに束縛されたままの人生を送っちゃってる、非常にかわいそうに思う。けれども多くの場合に自分で努力をしようとはしない、犠牲を払っても一つの命を、大した犠牲じゃないんですよ、イエス様の犠牲から見たら本当にちっぽけなものなんだけど、それをしようともしない。うちに行ってそのアパートのドアを叩き壊して自分の 教会に引っ張り込むぐらい何が難しいか。愛があったらできるわけでしょ。それほどの愛がなかったらイエスの名で追い出しをしてできる、出るか。出ていきません。向こうはバカにします。イエスの名というものは大変に力があります。サタンに命令したらば、イエスの名で命令したらば大きな力が働きます。けれどもそのようなイエスの名を使う人の方でもってはっきりと確証を持っていなければいけない点がいくつかあるんです。一つはですね、神の子供となっているという確証が必要です。なぜかというと、エペソの一章の20節から始まるところではこういうことを教えている。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中で蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のもの、一切のものによって満たす方の道でおられるところです。つまりイエスの名というものはその教会に与えられているものなんです。イエスをキリスト、救い主と信じて生まれ変わりをしている人たちに与えられているものなんです。だからあなたが生まれ変わりをしている、神の子供になっているというのがイエスの名というものを使う時の前提条件です。だからその観点からですね、生まれ変わりをしていると思う、神の子供になっていると信じていますというのでは十分ではありません。確証が必要です。神の子供になっているという確証が必要です。けれどもそれだけではない、まだあります。神様に対して誤っていない罪を持っていないということです。罪を犯したと分かったらすぐに神様にその罪を謝らなければいけない。ヨハネ第一の手紙の一章の9節では、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと教えている。罪を犯したということで苦欲をしている必要はない。けれども罪を犯したままでいたんでは、イエスの名でサタンに命令してもサタンは言うことを聞きません。神様の前に義とならなきゃいけない。それだけではないんです。まだあります。人を許していなければいけないです。これがですね、イエスの名というものをサタンに向かって使うときに使う条件となります。使う人の方で満たしていなければいけない条件になる。イエスの名というものでサタンに、あるいは悪霊に直接命令をする、あるいはそのサタン悪霊が持ってきた結果に対してその結果が消えてなくなるように動く、両方とも今言った条件を満たしていなければいかないものになります。先ほどですね、そのサタンの活動に、あるいはサタンに向かってのイエスの名の使い方と言ったんですけど、もう少しですね、天の父に向かってイエスの名をどのように使ったらいいのか知っていなければいけない点にもですね、ちょっと入ってみたいと思う。先ほどの説明したのはマイナス、あなたがマイナスにいるのをどうやったらゼロに持ってくることができるのかという時のイエスの名の使い方です。今度はさらにプラスにしようとする時に使うイエスの名というものの使い方についてですね、知っていなければいけない点を皆さんにちょっとだけお知らせしておきたい。これは使徒行伝で教えているものから少し離れます。だからその観点からあまりこれには入りたくないんですけれども、これ入ってないとやっぱり片手落ちになるからですね、使徒行伝の勉強から離れるけれども、これを皆さんにもお知らせしたいと思う。 ヨハネ第1の手紙の5章の14節と15節と見ていただきましょう。ヨハネ第1の手紙の5章の14節と15節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。ここでもってですね、あなたがあなたの毎日の生活をさらにプラスに持っていこうとするときに使うイエスの名というものを使うために必要な条件が出されている。あなたの願い望みがすべて神の心にかなったものとするならば、言い方を変えたら、あなたの毎日の生活目標が神の心にかなったものとなっているなら、もう一つ言い方を変えましょう。毎日の行動が神の心にかなったものになるように努力しているのならば、あなたが持っている力、能力というもの、これは人間的な力、能力というものですけれども、それプラスイエスの名というものを使うことでもって、あなたの人生を妨害しようとするサタンにあなたは勇敢にぶつかっていかなければいけないことになる。ぶつかればサタンが解きます。そしてそのあなたが望んでいるもの、願っているものは現実となってきます。サタン自身は知ってます。あなたが持っている望み、願いは神様があなたに持っている望み、願いと同じだということをサタンは知っている。なぜかで言ったら、神の心にかなう望み、願いをあなたが持っているから。もしあなたが失敗するということがあったとしたらば、望んでいるものが現実にならないということになったとしたらば、それは神様自身が失敗したとなるということを神様が見ているということをサタン知っています。よく聞いてくださいよ。あなたが神の心にかなった望み、願いを持っているんだったら、神様が持っている望み、願いと同じわけでしょ。あなたに対して持っている望み、願いと同じものをあなたが持っていることになるわけですから、あなたが失敗するということは、祈ったものが現実にならないということは、神様自身が失敗しているということになります。で、神様自身は絶対に失敗する、サタンに負けるということがないということもサタンが知っている。ということは何かと言ったら、あなたが神の心にかなって望んだもの、願ったものは絶対に神様の方で失敗させないということをサタンは知っています。そうしてくるとですよ、神の心にかなう願いというもの、望みというものは一体何なのかというのが問題になる。よっぽど難しいことを言っているから、その難しいことを願ったら神様の方で叶えてくれるんだろう、サタンが妨害できないんだろうと考えるかもしれない。神の心にかなう願いというものの条件は2つあります。簡単な条件です。この願いをあなたが現実にしたら、このあなたが願っているものを神様が現実にしてくれたら、その結果が、現実となった結果が、サタンの働きを助けるものは神様の心にかなっていないあなたの 願いということになります。結果があなたがどんなものを願っているにしても、その結果が最終的にサタンの働きを助けるものであっては神様の心にかなっていない願いになります。あの人憎らしいから殺してください。神様の心にかなっていない、サタンの働きを助けるからです。あの人憎らしいから怪我をさせてください。事業に失敗するように動いてください。みんなサタンの働きです。そういうものを神様は叶えてくれない。けれども結果がサタンの働きを助けるものでなかったら、もっと言い方を変えたらイエス様に栄光を変えるものであれば、神様の心にかなった願いになる。条件の一つを叶えられます。もう一つは、あなたが自分を愛するように隣人を愛すというものに基づいていなければいけないんです。結果はサタンの働きを助けるものではなくても、あなたがエゴの望みだけを持っていたんだったら、あの人どうなっても構いません、私だけよければというのであれば、神様の心にかなっていない願いになる。この二つだけが条件です。結果がサタンの働きを助けるものでない、エゴの祈りではないということになれば、どんな祈りであっても神様の心にかなった祈りになります。だから何事でも神の御心にかなう願いをするなら、結果がサタンの働きを助けるものではない、自分のエゴのための祈りではない、自分も裕福になる、周りの人も裕福になれるような祈りだというものになれば、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。絶対に聞いてくれると言ってる。だから私たちの願うことを神が聞いてくれるということが分かっているんだったら、神に願ったそのことは、これは神の心にかなった願いそのものはもうすでに叶えられたと分かるはずだと言っている。そうするとですよ、神の心にかなっている願いをあなたがしたのが現実にならないのはどういうのかというと、現実になる前にあなたが諦めてしまうという以外、サタンの方では妨害する道がなくなるんです。サタンこれ知ってますだもんだから、何とかして妨害してやろうとしている。だからいろんなことをしてですね、あなたを攻撃してくる。あなたがイエスの名で天の父に願ったものをあなたが諦めてしまうようにサタンは攻撃をしてきます。じゃあどうしたらいいのか。守る方法はですね、ペテロ第1の手紙の5章でこう教えています。ペテロ第1の手紙5章の7節からこう教えている。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたきる獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。思い煩いを一切神に委ねろ。もしサタンに妨害されて私の願いが現実にならなかった、これ思い煩いです、持つ必要がないものです。神様に任せろと言っている。今までのところをまとめてみましょう。イエスの名というものを使うことでもってどんなことができるのか、どんな可能性があるのか、どんな権利がイエスの名を使う者に与えられているのか分かったと思います。全部御言葉に基づいていなければいけない。 まあ、この説明ではですね、これだけの説明では十分でないかもしれない。けれどもですよ、今まで分かったところでもって、そのイエスの実印を、ハンコを、イエスの名を、あなたが使ってイエスの口座から必要としているものをあなたが引き出すかどうか、あなたにかかっていることになります。ということは何かというとですね、もしもあなたの方がこのイエスの名という実印を使ってイエスの口座から必要としているものを引き出さないがゆえに惨めな生活を送ったとしたら誰の責任になるか。あなたの責任ですよ。イエスの名というものを使ってサタンの活動を防いだら当然こんな結果にならなかったと思えるようなものを、あなたがイエスの名というものを使わないがためにサタンの活動を防ぐことができなかったというものに対して、もたらしてくる結果に対しては神様は責任を取ってくれません。あなたにそれだけの力、権威を与えているからです。そういう観点からですね、御言葉に基づいたイエスの名というものを使うか使わないか、我々一人一人が真剣に考えなければいけないことになる。最後にですね、マルコの福音書の16章を開けていただきましょう。マルコの福音書16章の15節から、蘇った後のイエス様がこういうことを教えています。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテズムを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪で定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によってイエスの名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて、後天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。私たち一人一人はですね、信じるものになっていると見れると思うんです。そうしたらその人は、つまりこの福音を信じた人というもの、これ牧師じゃないんですよ、特殊な人ではないんですよ。福音を信じた人、そして生まれ変わりをした人というものは、イエスの名というものを使ってまず自分の福祉のために、自分が幸福になるためにサタンの活動をどかすということが義務となっていく。そして誰かがサタンに束縛されているのをその人が見たら、つまりあなたが見たら、その人を自由にしてあげるというのも義務の一つに入っているということになってしまいます。なぜかというと、私たち生まれ変わりをした者、イエスの名というものでもってバプテズムを受けた者は、誰であっても御言葉に基づいてイエスの名というものを使う権威が与えられているからです。私の名で悪霊を追い出せ、私の名で新しい言葉を語れ、これは現代風に訳すと、これが聖霊のバプテズマによる意見ということになる。私の名で蛇を掴んでも害を受けない、私の名で毒をどかすこともできる、私の名で病人に手を置いたら病人が癒されるとイエス様が言ってくれた。イエスの名というもので動けばこれだけのものができる。基礎となるのは御言葉が、この聖書の教えが一番最初です。これに基づいてイエスの名を使う、そうしたら聖霊が力を出してくれます。来週からはですね、この聖霊の力というものがどんなものなのか、使徒行伝を、使徒の働きを中心にしてですね、勉強していってみたいと思うけれども、どうぞこの聖霊の力という、これだけを単独に考えないでいただきたい。御言葉というものに基づいてイエスの名を使った時に初めて 精霊の力が出てくるんです。だからこの3つをその順序の通りに考えていただかなきゃいけない。一つはもちろん精霊のバプテスマを先に受けた、そして御言葉を解き明かしてイエスの名をでもっていろんな動きを取ってるけれども、段階的に言ったらこういうことなの。御言葉に基づいてイエスの名を使ったら精霊が力を出してくれる、そして大きな技が現実となります。なんで私が皆さんにこういうことを言うかと言ったらですね、少なくともこの教会では、他の教会どうか知らないけど、少なくともこの教会ではイエスが行う技をみんなが行えるようにしていただきたい。自分の病気を癒されるというだけじゃなくて、他の人の病気も癒すことができるところまで行ってほしい。悪霊と対決をするとき少しも恐れなく堂々と追い出しができるところまで行ってほしい。だからやるわけです。それだけではない、絶対的に圧倒的な勝利者になってほしい。サタンなんてすでにも足の下に敷かれていなきゃいけないものなんです。少しも怖くありませんけれども、怖くないというのを見るためには一度二度勝利を体験しなきゃ怖くないということは見ることができない。だからその勝利をつかまえてほしい。で、それからですね、最終的にはキリストの御だけまで成長してほしい。神様が準備している幸福を一つ残らず捕まえてほしいんです。まだまだ捕まえられるものがある。今の生活でもって皆さん満足しちゃいけません。もっと欲を出さなきゃいけない。もっともっと欲を出してもっともっと幸福になんなきゃいけない。自然に周りの人ももっと幸福にしなきゃいけない。だからそれを皆さんに現実にしてほしいからですね、こういう動きを取ってるわけです。御言葉が基礎です。御言葉をどうぞ忘れないでください。そしてその御言葉に基づいてイエスの名を使ったら精霊が力を出してくれます。だからこの2つを基礎にして精霊がどんなふうな力を出してくれるのか、来週からですね、講座で勉強していきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉を勉強できる人たちが与えられていることを感謝いたします。どうぞこのような時を通して我々一人一人が御言葉である真理をしっかりと理解することができるよう、で理解したものに基づいて我々の生活がより自由な、より豊かなものとなるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様ありがとうございます。あなたは十字架でもってこういうようなものをすでに達成し、私たちに必要な権威と力とを与えてくださっていることを心からありがとうございます。どうぞこの時点からその与えられている権威を、その力を勇敢に使い、そしてイエスの名でサタンを足の下に敷き、この時点からサタンの活動を一切止めてしまうよう、準備されている祝福を一つ残らず現実にできる生活に入れるよう動けることを心からありがとうございます。すでに圧倒的な勝利者となっている私たち一人一人が、どうぞこの時点からその圧倒的な勝利者となっているものを具体的に毎日の生活で表すものとなるよう、サタンに絶対に負けない毎日の生活と変わることができるよう、あなたが動いてくださることを、示してくださることを感謝いたします。どうぞまた来週からもあなたの御言葉を紐解いて、さらに真理を勉強し、その真理でもってより自由な毎日を送れるものとなるよう動けることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこのお祈りとイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。